その夜、二階の一間に寝てから、私は非常に寂しいことを考えた。凡俗という観念に苦しめられたのである。美代のことが起こってからは、私もとうとうバカになってしまったのではないか。女を思うなど、誰にでもできることである。しかし私のは違う。一口には言えぬが違う。私の場合は、あらゆる意味で下等でない。しかし、女を思うほどのものは、誰でもそう考えているのではないか。しかし、と私は自身のタバコの煙にむせびながら、強情を張った。私の場合には思想がある。私はその夜、美代と結婚するについて、必ず避けられないうちの人たちとの論争を思い、寒いほどの勇気を得た。私のすべての行為は凡俗でない。やはり、私はこの世のかなりな単位に違いないのだと確信した。それでもひどく寂しかった。寂しさがどこから来るのかわからなかった。どうしても寝つかれないので、あの、あんまをした。美代のことをすっかり頭から抜いてした。美代を汚す気にはなれなかったのである。朝、目を覚ますと秋空が高く澄んでいた。私は早くから起きて向かいの畑へブドウを取りに出かけた。美代に大きい竹かごを持たせてついてこさせた。私はできるだけ気軽な風で美代にそう言いつけたのだから、誰にも怪しまれなかったのである。ブドウ棚は畑の東南の隅にあって、10坪ぐらいの大きさに広がっていた。ブドウの熟す頃になると、ヨシズで四方をきちんと囲った。私たちは片隅の小さいくぐり戸を開けて、囲いの中へ入った。中はほっかりと暖かかった。2、3匹の黄色いアシナガバチがブンブン行って飛んでいた。朝日が屋根のブドウの葉と周りのヨシズを通して明るく差していて、美代の姿も薄緑色に見えた。ここへ来る途中には私もあれこれと計画して悪党らしく口曲げて微笑んだりしたのであったが、こうしてたった二人きりになってみると、あまりの気詰まりからほとんど不機嫌になってしまった。私はその板のくぐり戸をさえわざと開けたままにしていたものだ。私は背が高かったから、踏み台なしにパチンパチンと植木ばさみでブドウの房を積んだ。そして、いちいちそれを美代へ手渡した。美代はその一房一房の朝露を、白いエプロンで手早く拭き取って、下のカゴに入れた。私たちは一言も語らなかった。長い時間のように思われた。そのうちに、私はだんだん怒りっぽくなった。ブドウがやっとカゴいっぱいになろうとする頃、美代は私の渡す一房へ差し伸べてよこした片手を、ビクッと引っ込めた。私はブドウを美代の方へ押し付け、おいと呼んで舌打ちした。美代は右手の付け根を左手でキュッと握って息んでいた。刺されたべ、と聞くと、ああ、と眩しそうに目を細めた。バカ、と私は叱ってしまった。美代は黙って笑っていた。これ以上私はそこにいたたまらなかった。薬をつけてやると言って、その囲いから飛び出した。すぐ母屋へ連れて帰って、私はアンモニアの瓶を帳場の薬戸棚から探してやった。その紫のガラス瓶をできるだけ乱暴に美代へ手渡したきりで、自分で塗ってやろうとはしなかった。その日の午後に、私は近頃町から新しく通い出した灰色のホロのかかってある粗末な乗り合い自動車に揺すぶられながら故郷を去った。 うちの人たちは馬車で行けと言ったのだが、城門のついて黒くテカテカ光ったうちの箱馬車は殿様臭くて私には嫌だったのである。私は美代と二人して摘み取った一かごのぶどうを膝の上に乗せて、落ち葉の敷き詰めた田舎道を意味深く眺めた。私は満足していた。あれだけの思い出でも美代に植え付けてやったのは私として精一杯のことであると思った。美代はもう私のものに決まったと安心した。その年の冬休みは中学生としての最後の休暇であったのである。帰郷の日の近くなるにつれて、私と弟とは幾分の気まずさをお互いに感じていた。いよいよ共にふるさとの家へ帰ってきて、私たちはまず台所の石の炉端に向かい合ってあぐらをかいて、それからキョロキョロと家の中を見渡したのである。美代がいないのだ。私たちは二度も三度も不安な瞳をぶつけ合った。その日夕飯を済ませてから、私たちは時計に誘われて彼の部屋へ行き、三人してこたつに入りながらトランプをして遊んだ。私にはトランプのどの札もただ真っ黒に見えていた。話の何かいいついでがあったから思い切って時計に尋ねた。女中が一人足りなくなったようだが、と手に持っている五六枚のトランプで顔を覆うようにしつつ、余念なさそうな口調で言った。もし時計が突っ込んできたら、幸い弟も居合わせていることだし、はっきり言ってしまおうと心を決めていた。時計は自分の手の札を首かしげかしげして、あれこれと出し迷いながら、見よか、美代はばあさまと喧嘩して里さ戻った、あれは意地っ張りだぜとつぶやいて、ひらっと一枚捨てた。私も一枚投げた。弟も黙って一枚捨てた。それから四五日して、私は鶏舎の番小屋を訪れ、そこの番人である小説の好きな青年からもっと詳しい話を聞いた。美代はある下男にたった一度汚されたのを他の女中たちに知られて、私のうちにいたたまらなくなったのだ。男は他にもいろいろ悪いことをしたので、その時はすでに私のうちから出されていた。それにしても青年は少し言い過ぎた。美代はやめせやめせと後でささやいたと、その男の手柄話まで添えて。正月が過ぎて冬休みも終わりに近づいた頃、私は弟と二人で文庫蔵へ入って、さまざまな蔵書や軸物を見て遊んでいた。高い明かり窓から雪の降っているのがちらちら見えた。父の代から長兄の代に移ると、うちの部屋の飾り付けからこういう蔵書や軸物の類までひたひたと変わってゆくのを、私は帰郷の旅ごとに興深く眺めていた。私は長兄が近頃新しく求めたらしい一本の軸物を広げてみていた。山吹が水に散っている絵であった。弟は私のそばへ大きな写真箱を持ち出してきて、何百枚もの写真を冷たくなる指先へ時々白い息を吐きかけながらせっせと見ていた。しばらくして弟は私の方へまだ台紙の新しい手札型の写真を一枚述べてよこした。見ると、美代が最近私の母の友をしておばの家へでも行ったらしく、その時おばと三人して写した写真のようであった。母が一人低いソファーに座って、その後ろにおばと美代が同じ背丈ぐらいで並んで立っていた。背景はバラの咲き乱れた花園であった。私たちはお互いの頭を寄せつつ、 なおちょっとの間、その写真に目を注いだ。私は心の中で、とっくに弟と和解をしていたのだし、美代のあのことも、ぐずぐずして弟にはまだ知らせてなかったし、割に落ち着きを装って、その写真を眺めることができたのである。美代は動いたらしく、顔から胸にかけての輪郭がぼっとしていた。おばは両手を帯の上に組んで、眩しそうにしていた。私は、似ていると思った。